この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
はい、こんばんは、井口明です。今日は音楽やばの2回目をやらせてもらいます。皆さんが集まっていただければまた後からいろいろ紹介できるかなと思いますが、相変わらず言語障害続いてますんで、これみんなに助けてもらって進行したいなと思います。で、今日は一応カンボジアツアーに行った人も来てもらったので、その話から入っていければなと思いますが、なんであの時カフェの井戸も今回できたんですね。
そうなんですよね、はい、あれはもう本当にね、写真もいただきまして、
いい写真ね、
ちょっとその話もちょっと聞かせていただきたいなと思いますが、はい、なんかね、嘘みたいな写真でしたけれど、あれ合成写真なんじゃないかなと思ってるぐらいなんですけど、ちょっとそこら辺の詳しい話も ね聞かせていただきたいなと。まあ、そもそもそのカンボジアへ行くというそのいきさつというか、はい、そういったところもちょっといろいろ詳しく聞かせていただきたいなと思います。
は
い、
じゃあちょっと振りを僕の方からしてみたいと思いますけど、うまく聞き取れるのか分かりませんが、つい先日ね、2月の4日、中村哲さん、アフガニスタンで銃撃されてね、亡くなりました。実はその哲さんが、アフガニスタンで井戸とかぶってたんですが、その哲さんの活動が僕らの方に つながってるんですね。はい、で一番最初は僕らの仲間の田代智也というミュージシャン、彼が井戸掘りを志すんですが、CD がありますね。これ CD を出した人ですね。うん、で、この人も実は2年前に亡くなってるんですけれども、彼が、井戸を掘ろうという時に、まずアフガニスタンに行ったんですよ。そしてそこで哲さんにも会われてる。で、田代智也はもともと農業をアフガニスタンでやれないかなという思いがあった。当時テレビで NHK のテレビで番組があって、国連が食の、補助をしている。だからおにぎりとかも持ち込んで食べるものはそれなりに加わるんだけど、実際にアフガニスタンの現地の人たち何してるかっていうと、子供たちがケシの実を栽培してた。で、麻薬を作るわけですね。で、それがお金になるからそれをやってたんだけど、田代智也はそれでは独立には結びつかないってずっと思ってたんです。で、自分たちで自分の食べるものをちゃんと育てていけないと自立はできないから、そういう方向にしたい。で、当時哲さんも医学の方で、アフガニスタンに入っておられたけど、農業はまだ始まってなかった。だから田代智也が農業と言ってもすぐには動けなかったんですね。だけど現地のそういう 子供の施設で、まあ、小学校にもなってたんだけど、そこへ話を持ちかけて学校の周りを田んぼにしゃんでた。それが最初のきっかけで、で哲さんたちはもうその頃農業用水 の、 あの大きな水を引く工事を始めてたんですね。でいずれはそういう農業一緒にやれるといいねっていうような話もあった。アフガニスタンはね、あの井戸は今カンボジアだと割と2万5千ぐらいで家掘れるけど、アフガニスタンは地盤がすごい、石の地盤がその下まで行かないと水が出てこない。でそこに井戸掘ろうと思ったら何十万というお金がね、どうしても買って、だから大変なことがあった。でもまあ少しずつ農業を始めてね、で軌道を少し乗りかけたところで、伊藤さんっていう若い写真家が銃撃されるんですね。で、当時日本がアメリカ軍のバックアップで、向こうに出かけてたっていうことが、まあ、向こうの人にも伝わってて、日本人も狙われるっていうことがあった。そうするとアフガニスタンにはもう日本人入りにくいんで、鉄さんはずっと見たけどね、もうだんだん引き上げてくる形になりましたね。でアフガニスタンで活動できないから、今度はじゃあカンボジアでとりあえず移動を始めましょうということで、カンボジアの移動量はもう何年ぐらいだろうね、10年ぐらいね、やってましたね。もう、来年は500機に達する予定で、たくさん移動が掘られてます。そういう、まあ、それが、前振り。こんばんは、よっこと、どうぞ。で井戸を、まあ、掘るということで、井戸は一気に2万5千掘れるんですけど、それだいたい2家族か3家族で一緒に使ってもらっている状態ですね。でやっぱり普段は溜めた雨水を飲み水にしてる関係で、どうしても不衛生なもんだから、小さい子供たちが病気になるっていうことが多くて、でなかなか長生きできないけど、井戸を使えるようになると子供の死亡率がうんと減って、みんな生きられるようになるし、子供が水を汲みに行かなくていいので、その時間を学校へ通う時間に与えられるということもあって、今でも北部の方ですけどね、カンボジア南部はもうそういう必要ないんですが、北部の方はまだまだ移動がたくさん必要ということで、家掘りをこれからも、まあ、ちょっとずつですけど計画していく予定になってます。で先ほどの話にもあったけど、今年はなんで時カフェの井戸もできました。多分もうちょっとすると綺麗な写真が飾ってもらえるかなと思うんですけどね。で今日は、今年のそのカンボジアの井戸掘りに参加した人が2人来てもらっているんで、その辺の話から行ってみようかなと思うんです。このマイクで大丈夫そうです。じゃあ、ひじやんから行きます。
はい。
まずその一人は、ひじかたさん。
はい、ひじかたです。
今年初めてカンボジア参加してもらいました。
そうですね、初めて。はい。はい、
いきなり降ってるんで、これから徳さんに助けてもらって、
はい、
南景色にですね。
ああ、いえ、はい、わかりました、はい、ね。
カンボジア体験も。
カンボジア体験ということで。
そうですね。
はい。土屋さんはカンボジアに行かれたのは、うん、
初めて
。初めて。
で、その井戸のことは、江口さんたちからいろいろ、まあまあ聞いていたんですね、
はい。なるほど。はい。
それで、去年、あ、今年か。今年の1月に親父が亡くなったんですけど、それで、はい、まあいろいろ机の中とかいろいろ整理をしていたら、はい、結構ね、よく100円玉、500円玉をこう貯めておいて、親父が、
はいはいはい、
なんだ、ユニセフ、ユニセ、あれ、
ユニセフ、
ユニセフとか、
ユニセフとか、かそれ、募金が目的で、
そういう募金するために、
500円玉貯金で、
細かいお金を貯めてあったんですよ、
で自分のためになんか使おうとかじゃなく、
貯めてあったんですね、これでよく寄付してたのは知ってるんですけど、
すごいですね、
それが探したら、3万円ぐらい500円玉が出
る。あら。
で、これ、もらっちゃおうかなとか一瞬思ったんだけど。
なるほど。
ね、まあ、それはちょっと。
自分がユニセフになっちゃおうかなと。
そう。
思ったんだけれども。
ユニセフ正幸みたいな。
いやユニセフ。なんか新しい芸名みたいなのできちゃったんでね。
そうそう。だけど、ちょっとこれ罰当たるかなとか思って、どうしようかなって思った時に、井戸のことを思い出して。
は
い、
なるほど。
これは、カンボジアの井戸がいいかな
と。そうですね。ちょうど1期分。
一気分になるので、
で
お話しして、でそこに申し込ませてもらって、はあ、でそれがきっかけで、じゃあやっぱカンボジア行ってみたいなってことになって、
せっかくだったらその自分の井戸を見に行ってみようと、
親父の井戸ですけどね。
あ、親父。そのユニセフ正幸みたいなのないってね、まあまあなるほど、まあはい、まあ見に行こうということで、
はい、で行ったらこの誠一郎が、はい、じゃあ僕も一緒に行くって言ってくれて、
なるほど。
よかった、一人で寂しく行くところだったので、
うーん、
二人で行けたんで、
まあね、前回少し誠一郎さんにはカンボジアのお話聞かせていただいたんですが、改めてね、またちょっと、振り返って聞かせていただきたいなと思いますけど、どうでしたか、実際行ってみてカンボジア。
今回その観光だけじゃなくって、やっぱその移動のその人ところに行って人とこうね触れ合ったりとか、その生活をしているところを生で見れるっていうのがあったので、それがやっぱり一番よくって、人もそうなんだけど、人も犬も牛も鳥もなんかね一緒くたになってるんですよ。なんか区別がないっていうのか、だから写真、その牛の写真すぐそばに牛がいるもんで、写真撮ろうと思うとちゃんと牛がこっちを向いて、なんか写真、なんかカメラの方を向いてくれるんですよ。だなんかね、心が通じてるような気がする。
本当ですか、それ。
本当にそうなの。
ハイチーズみたいになってるんですね。
だから日本みたいに牛は牛、人は人みたいな感じじゃないんですよ。だから多分彼らは自分は牛だとも思ってないし、僕たちは人とも思ってないんじゃないかなと思うんですけど。
みんなが牛だと思ってる。
そう思ってるのか、みんなが人だと思ってるのか。
まあ、とにかく同じ生き物として生物、
そうそういう感じ、
みんな仲間なわけですね。
っていう感じがねすごいしたんです。
それはなかなかね、
まあ、柵も何もないですからね、牛がいるところ、もう本当に道があって草むらがあってそこに牛がいるっていう感じなんで、
まあこれがね、まあ日本、まあなかなか難しいですけれど、こうまあ例えば日本だとこうイノシシがね、こう作物を荒らしてしまうとか、なんかそういうまあいろんな問題とかあるんですけど、そこの生物のバランスがすごくうまくこういい関係になっているっていうイメージですかね。
だから牛のうんことかいっぱい落ちてるんですけど、あんま気にならないんですよね。なんかもう土もうんこも一緒だみたいな感じにな
る。なるほど。これはちょっと行ってね。感じないとちょっとわからない感覚っていうのはあると。
そういう感覚はやっぱり。
日本でね、土とうんこ一緒って言われてもね、なかなかですよねとはちょっと言いづらいところはあるんですけど、これは言ってみると、本当に何かその全てが一体になってるというのが体感としてあるというのが。
それが一番なんか大きかったですね。
なるほど。それは、ま、ちょ、誠一郎さんなんかどうでしたか、そこの。今のまさに一体感の話ですけれど、
そうですね、本当に牛はいるわ、鶏はいるわ、犬はいるわ、それでその犬、子犬が 牛の骨を食べているっていう、ちょっと、しゃぶっているっていう、それがね、この、食物連じゃないけど面白いなと思って。
うん、それがなんか、その、見ててもなんか、違和感。
違和感ないですね。
なく見える。
そう、でも今の、イジアの話聞いてて、あ、そうだったなって、もう忘れてた、本当に。
ああ、
うん。思い出しました。
けど、それはやっぱりその、日本から行った感覚からすると、最初はなんかもう全くの異世界のように見えてしまうと思うんですけれど、やはりそこはすぐこう、そこの感覚に馴染めるような感覚っていうのもあったんですか？ああ、馴染
めましたね。うん、僕はとりあえずすぐ馴染めたというか、なんか、懐かしい感じがしたっていうか、なんていうのか。僕昔子供の頃家のすぐ裏が牧場だったんですけど、
はいはいはい、
これで声だめとかあって、石投げてそのあれが飛んね、うんこが飛んできてああみたいなだったりとか
あそういう、いそういう遊びみたいな ね、はいはいはい、
あってなんかそういう感じだったんですけど、
どういう遊びなんですかなんか、
まああのね、
ちょっと、まあ、ちょっと、どうしよう。
いいですか、こんな、
いやいや、大丈夫です。
全然関係ない話です。
いや、関係なくない。いいですか。ちゃんとカンボジアにつながりますから。
はい、声だめに、こう、やっぱなんか膜がこう張るんですよ。その、はいはい、なんていうのかな。氷が張ったかのように、膜が張ってる。で、あれ、これ氷なんじゃねえとか言って、そんな寒くもないのに、はいはい、氷のはずがないのに、氷なんじゃないとか。
氷じゃねえ。
で、まあまあまあまあ、これちょっと割ってみようとか言って、結構大きめの石をこうやってガーッと投げたら、
はい、まびちゃう。いやいやいやいや、まあまあ予想通り汚い話でしたけど。
すいません。
はい、いやいや、
本当に申し訳ない、本当に。
そういう遊びをしてた、なんかその時の時代とちょっとこう。
感覚がね、ちょっとなんか
戻った感じが。カンボジアの子はそんなことしてるんですかね。
しないと思います、ね。
しない。あ、そうですか。なるほど。まあそういうちょっと懐かしい感じ。はい、そしてその生き物がすべてこうなんか
関係性ができる。だとなんか自然の中でみんな一緒に生きてるっていうね、うん、感じかもしれない。僕はティモール、東ティモールとかも行きましたよね。東南アジアの国って結構多いと思うけど、もう街歩いてると、その辺に野良牛とか、野良豚とか、みんな生きてる。自然に生きてる。名札こそついてないけど、この豚はどこと誰だの豚だってみんな知ってるわけですよ。
ああ、
で、
なるほど。
話がになってるからね。
話し合いになってるんです
ね。うん、で、みんなその一つのエリアの中で生活してるっていう、そういう雰囲気ありましたね。
まあ、けど、その、ひじやんさんが行った時と、また、その、江口さんが行かれた時っていうのは、カンボジアも少しずつこう、環境として、ね、変わってるっていうのは、前回、誠一郎さんのお話でもありましたが、意外にこう、発展しているっていう面も、けどやっぱりちゃんとそこは自然が残っているっていうのが、今の、まだ現状としてあるんですね。
でも、まあ、町としてのね、要素もだんだん、ぶわーってきてて、そういうところも多分見てきてるかなと思うんですけど、ね、
以前その東ティモールのね、その映画の上映会の時に映画のその監督の方からもいろいろお話聞いたんですけど、やはりその自然っていうものとそのなんていうんですかね、文化が発達していく、技術が発達していくことによってのそのバランスがこう壊れていくというか、そういう部分の難しさっていうのはやっぱりあるんですかね。こうやっぱり文化が発達すると、その今まで自然の調和がうまくいっていたものがバランスが崩れていってしまうっていうのはやっぱりあったりするんですかね。
そうです、発展しているのはその止まったシュムリアップアンコールワットの都市、うん、そこは本当に言われてたのは、タケノコのようにもうどんどんどんどん建物が建っていっているんだけど、ちょっと車で、まあ、30分1時間離れるともう本当に何もないっていうか、さっき言ったみたいに牛 とか犬とか鶏とかそういうと一緒に人間が生活しているみたいな、その差が結構激しい、
激しいね、
うん、本当に発展栄えているところと何もないところの、ま、
そう街中っていうかシミュアップのホテルの前朝出てたら7時半ぐらいかな、もう日本の本当に通勤ラッシュみたいにあのバイクとか車とかもブンブン走ってるんですよ。あ、そういう感覚とちょっと離れたところのね、ものすごい田舎のの
どかな感じっていうのが
差は激しいですよね。あ、なる
ほどね。まあ、だからそこら辺の調和っていうのはね、なんかいろいろそのテーマを感じるというか、何か難しい部分はあるんでしょうけれど、なるほど。で今回まあその目的である伊東
はい、
は何日目に行かれたんですか。
最初、夜着いて次の日が丸々1日、はい、あの田代さんのお墓参り朝行って、はい、そのまま、はい、あのずっと車であの井戸のところ、あの今年作った井戸の村を回ったって感じですね。24だったっけですかね。24個、
それでもまだ
トータルで何期全部で
トータルでね492とか言ってたような気がした、
はあ、まあまあまあ、まあけど、それぐらい
もうすぐ500って
感じ。ああ、うん、まあけどエナジー、それでもまだ向こうには井戸っていうものは足りていないっていうのが現状だったりするわけですよね。
そうですね、
うん、はい、なるほど。
でも簡単にやっぱり僕もっと機械でゴーンとか言ってこのなんか何 ボーリングじゃないんだけどこう穴を掘る機械でやってるのかと思ったら、はい、なんと若いお兄ちゃんがねこうやってググググググ ドン、グググググ、
まあ、手作業というか手作業
で、はあ、あれびっくりしましたね。これで2万5千円で掘れるの。
うーん、だいたいどれぐらいの時間でというか、
どうか
時間というかまあどれぐらいの工期というか12メート
ルぐらい掘るとなんか水が出る。
はいはいはいはいはいはい、
あれどれぐらいで
どれぐらいでできるんでしょうね。まあ2万5000円で、まあ向こうのね2万5000円の価値ともちろん全くこっちの2万5000円ではね違うんですけれど、じゃあそういう、
うん、ちょっとやった、
あ、体験してみてどうでした。その全くグググググゴーしかちょっと聞いてないんで、なんかそれだとなんかえらい簡単に掘れそうですけれど、どう
どうだった。
僕はあの手応えがあんまなかった、下手だったんでちゃんとできてるんかなっていうのはよく分からなかった。どうした。
まあ僕もそうだね、なんかこれで俺本当に掘れてるんかな
って、なんかそんな感じだった。
そう
グググググ
ググググ
ゴー、いやいや
本当に入って
る。そうですね、なんかもう全然掘れてる感じ
しないですよ、
そのジェスチャーからしないですよね。なんかけどまあ現地の若者はもうこうたくましくこうどんどん掘ってる。12メートルですからね。でまあ、そこにマヒジャンさんのお父様の井戸が、
はいはい、ここのね、なんであの時
なんであの時のね、そうなんですよ。先ほどねちょっとオープニングでちょっとちらっと触りましたけれど、はいはいはい、僕の名前が、いや別にだから僕の名前、それこそね僕の名前でなんか掘るのはちょっとなんかおこがましいなって思ったんですけど、僕本当に何もやってないのでいやけどどうでしたか。そこにはお父様の名前が、
あ、そうです、書いてありました、
ね、あ、なるほど、はい、いやそれはやっぱりどうですか見て。
ああ、なんか良かったなと思った。
あそこで500円くすねなくて良かったな、
くすねなくて本当思いとどまって、ね、
思いとどまって良かったなと、
良かったなと。
いやーだけどね、それでまあ現地の方が綺麗な水を、
そうです ね
飲めるということになっていくわけなので、いやこれはね僕はまあやっぱり僕もね一度本当にその自分のね名前が書いてある井戸を本当に一回見に行きたいなっていう気持ちは本当あるので、来年ももちろん
11月毎年11月にツアーを組んでますから、ぜひ、
どうですか。ロス
よろしくお願いします。
今ロストバーリというか即答でじゃあ来年の授業行きましょう、ちょっと、はい、うん、なるほど。いやこれはやっぱりけどこういうつながりでいろんなつながりによってこれからもカンボジアに井戸がまた増えていくわけですからね。
すごいですね。
すごいですよね。
で、まあ、今回もそうだったと思うけど、行く前に日本で子供の古着とか使い差しの文房具とか、はい、もう使わなくなったものをみんな集めて持っていくんですよ、
はいはい、
で直接現地で子供向こうの子供たちに手渡しする。そうともう本当に喜んでくれるんですね。
それはじゃあもう本当にどこを経由するわけでもなく、もう自分たちで持ってって、ね、
そう
自分たちで手渡しする
っていう直接渡そうっていう趣旨が、例えばね、以前に、はい、小学校にまとめて、
はい、
そういうものを送ったケースもある人、はい、そうするとそこの校長先生がどっかに持ってって売ってきちゃうい
やけどそういうことがねやっぱりあるんですよね、うん、
それは別に特別なことじゃないです
ね。まあ、まあ、変な話、校長先生も悪気なく
そうそうそう
別にくすねようと思ったわけでもなく、まあ、自然にそういう形、うん、
だから直接接触できるといいねっていうことで、まあ、医療を視察しながら子どもたちにも会うっていう
直接
その辺どうでしたか。
どうでした。
どれぐらいトランクにどれぐらい持ってて、うん、もう5つ、5つぐらい、5つぐらい、
めちゃくちゃ重かったね。だそのトランク運びたいとして我々2人すごい
一応若手っていうこと
で、一応若手中で、ね、あの中では
なるほど
若手なんですよ、はい、もうはい若手みたいな感じで、
ね、若
手なんでだからそのケースにその服だったらまだあれだけどノートがぎっしりとか入ってるわけですよ。
なかなかの重さですよ ね、 ね
これあれ何キロぐらいあるかね、多分何十キロってあるよね一つ
で。でも40キロ50キロ
ぐらい、それどういうふうに運ぶんですか。
それ来る最初はその最初行く前に泊めていただいた田代さんのもともとの家に泊めてもらったんですけど、はい、そこから車で成田まで行ったんだけど、はい、その車にまずそれを積ん でそこから成田でそれを出して、
はい、
でまあ空港の中はああいう何台車があるから、
あ
それでガーッと行けばいいんですけど、はいはい、であと飛行機着いた時にまた出してちょっと出してとか、あとあれか、みんなに子供たちに渡す時は、あそうかそうか、渡す時は車に積んでいくんですよ、はい、
ああなるほど、はい、
であそこで開けて適当に取って持って袋に入れて持ってってで渡すっていう、そうするとここで渡して次のところへ行ってちょっと歩いて渡すと、はい、あれさっきこの子 いたよない
やいや、まあまあまあ、
あれこの服どっかで見たことあるぞみたいな、
まあまあ、2度並んでるんです
よね、
3度4度、ね、2度3度4度
3回目かお前はみたいな、
たくましくなんか自転車でずーっとついてくるんですよ、
ね、なるほどね、
すごいあれはたくまし
い、ね、かわいい女の子でさ、あのハートのついたさ、
そうそうそうそう
セーターのね、あれ多分古着でもらったんじゃないかと思うんだけど、
そうそうそうそう、
ハートがついたセーター着てる赤いハートの、
まあけどそれはもう本当に欲しいし、
まあ嬉しいですよね、
嬉しいっていうことの表れですよね、
そうそうそう、うん、
なるほど、はい、でも何回も並ぶんじゃねえっつって注意したん
です、しないですよ
それはちゃんと何度も上げていい、上げた、だけどやっぱりその時その喜ぶその顔っていうのはやっぱりとても嬉しかったですか ね、う
ん、めちゃめちゃなんか目がね住んでるんですよ、まずなんでか知らない
、いやまあ興味のね、もう日本の子供だったらノートじゃ喜ばないですけどね、もう
大喜ばないですよ、
ね、なんかスイッチくれとかね、なんか言い出しそうでところノート一冊でそんなに目をキラキラさせて、
スマホじゃねえのかよ、
スマホじゃねえのかよなんて ね、 ね、言いかねないところ、そうそうそう、ノート一冊で
鉛筆2本でね、
けどそれだけ向こうにとっては向こうの国ではまだそれだけ物が貴重であるっていう意味なんですよね。学校とかはどうなんですかね、そのカンボジアは教育というのは。
ポルポト政権の時代に粛清があって、学業を収めてた人はみんな殺されたんですよね。だから今も あの先生は不足してるんです。でそこを育てる作業がまず必要というふうに言われてますね。でもだいぶ学校へ行ける人も子どもたちも増えてきたから、これからだんだん変わっていくかなという気がしますけど、
ね。
ま
あ、むしろそういったその筆記用具とかね、ノートっていうのももっと必要になってくると
必要になるね。うん、
そういう話になるかしないと
思う。いや、素じゃなくて、一応、はい、一応ラジオなんでね、はい。
カイスクが出してる、あのカイスクのもあのカンボジアに学校を作ったりしてて、
あ
30年も前からね、うん。で、これ何年前か知らないですけど、行った時に、その時行った人は書いてるのがあるんで、まあ、後で
言
うんですけど、まあ、今よりも貧しかったのか、まあ、その、子供たちに、やっぱり明るいうちに勉強する子はするんだけども、うん、夜したい子はどうしてるのって言ったら、ランプって聞いたら、ランプ、お金持ってる人はランプがあるけど、俺たちは持ってないから、いや、ろうそくって言ったら、ろうそくもありません。線香の火で、あの、本読みするから、本が線香の灰で、やっぱ焼けてるらしい、
うん。
それは書いてあります。
うん、
それも20年、30年前の話ですけど。
うん、いや、あんまり変わってないと思う。そういうところもあるし、もちろんね、変わったところもあるけど、全然変わってないところもね、あります。
まあ、これはね、あの、だから、まあ、すごいベタなというか、よくある質問になってしまいますけれど、いざ、こう、やっぱりそのカンボジアに行ってみて、その日本に帰ってきたときに、こう、どういうふうに、この今の、この日本、自分の今まで住んでた現状っていうものに対してどういうまた見方が変わったりっていうのはありましたかね。本当にその自分たちは恵まれてるんだなとか、そういう意味合いも含めてですけれど、
ちょうど僕帰ってきた時が、名古屋でサミットが、
あ、
はい、G20 かな、でやたら警官がそのあたりにバーッと行って、はい、なんかもう歩いていくのもなんかもうちょっとはばかられすみたいな、なんかギスギスした感じがあって、めちゃめちゃなんかそれは違和感を感じたんですよ。ちょうどなんかその真逆みたいな感じ。
なるほど、まあ、さっき言った全てがこう解放されて、その自由な感じからなんかこうすごく
すごくなんか、
まあ確かに豊かではあるけれど、その閉鎖されてるというか、その息苦しさみたいな、
まあ、タイミングがちょうどそういうだったんですけどね、
っていうのは余計あったとは思うんですけれどね、はい、なるほど。
そうですね、帰ってきてから、まあ、自分がやっぱり知らないことを本当に刺激で受けて、まあ、そこスタートラインとしてちょっといろんな、まあ、さっきのねポルポト政権のこととかすごくなんか興味は知りたくなって、県立図書館にてカンボジアの本を2冊買ってて、今どうしてそういうことが起この原始共産主義どうして起こったのかとか、そのまあ結構もうカンボジアってもうすごくまあ、歴史的に見ても、まあ、すごくもうよく他国から侵略されてきたし、内戦もあったしっていう、いろんな歴史があって、まあ、それを知りたく、そこをスタートラインとして、行ったことをスタートラインとして、ものすごく知りたくなったんで、だから今ちょっと勉強中っていう、これ一冊なんですけど、で、もう一冊の方はちょっとまあ、うん、これは本当に、事実だけが書いてある本、事実関係だけが書いてある、一番新しい本なんですけれども、まあ本当に、もう一冊の本、結構生々しい、もう人身売買で子供が卵と同じように売られていくみたいな話が生々しく書いてある本があって、まあ、でも日本でもまあそういう、ね、人身売買とか、まあね、戦前とかは、
まあ、もちろん昔のね、その戦中の話ですね、
うん、まあ、どうして起こるんだろうなみたいなことをすごくね、こういう本とかも読みながら今考えてるところです。これからもちょっと勉強していきたいなって、
まあ、けどこの前誠一郎さんが、ね、うん、前回の音楽やわで言った印象的な言葉で、まあ、そのもちろんその世界を見て、まあ、その現状 の、ね、その悲惨さとか、まあ、そういういろんなことを知った上で 自分が今何するべきかっていうのを考えた時にね、まずその自分の周りをその世界の人を助けたいとか、まあもちろん井戸を作るとかそういうその物物資を届けるってことは大切なんだけど、そこで一周してその思ったことが、まず自分がその幸せになろうとか、自分の本当に半径何メートルの世界を幸せにしていこうっていうお話をね、まあされて、なんかそこもすごく印象的でしたけど、
まあそこが本当に一番のスタートラインかなというところに気づいて帰ってきたんだけど、しばらく時間が経って忘れてましたね、そういうこともね。
なるほど。まあけど、こうやって、まあけど、さて、こう本を読んだりすることによって、広い世界を知るっていう部分もね、まあ興味を持たれたということですけど、けど今の、先週に続いて今の言葉もむしろ印象的でしたけどね、あ、すみません、ちょっと忘れてましたっていうね、なんかそれもまた、
まあ、行ったり来たりってね、
それもまた一個の真理といいますか、なんかそういう部分で、まあそういうことをこう感じたりっていうね、だからやっぱり、まあちょっと話が変わるかもしれないですけど、僕もね、今ちょっと先ほどひじやんさんのね、お父様を、去年ですよね、亡く。
今年の1月。
あ、今年の1月ですね。はい、ね、まあ、ちょっと僕の母も今ちょっと病気で、で、まあ、ちょっとなかなか大きい病気なので、まあ、日々こう症状も変わるような状態なんですけれど、やっぱりなんかちょっとやっぱり人間って慣れてしまうと、もうこう忘れてしまうというか、大丈夫ですか？大丈夫です。なんか宇宙から呼ばれてるんですか、なんか宇宙からの更新みたいになってましたけど。なんかこうね、やっぱりそのもっと、母のことをね、ちゃんと大切にしてあげようとか思うんですけど、やっぱりちょっと症状が安定してくると、なんか自然と扱い雑になるみたいなね、なんかちょっとそういうところもあって、でまたちょっとあの症状がこう悪化するとまたちょっとこう優しくしなきゃみたいなので、なかなかこうやっぱり今本当に大切なものとか大切にしなきゃいけないものっていうのは分かっているんだけれど、それをね、その一日一日を大切にしていきたいという気持ちは持ちたいんですけど、やっぱりね、年末になると人間が焦るのと一緒で、やっぱりこうちょっと終わりが見えてこないと、こうなんかこう手元って見えないんだなっていうのは感じますので、まあこういう話をするだけでね、多分また誠一郎さんもあの時の感覚を思い出したりとかね、そういうこともあるんじゃないかなっていうのはね、感じましたけれど、そうですか。まあじゃあけど本当に貴重な、
はい、貴重でしたね、
体験でということで、ちょっとね、ちょっとなんかまたちょっとなんか皆様のお話もね、江口さんせっかくですから、ちょっと
そうですね。ねえ。じゃあ、徳さん振ってもらっていいですか？
振って大丈夫ですか？もう、まあね、僕の隣にいる方はもう絶対振るなというか、はい。もう固い意志を感じるので、まあちょっと振ることはないですけれど、ちょっとせっかくなので、初めて今回、音楽やわに参加していただいて。
僕のね、50年前からの知り合いで、
すごい
ね、またちょっとブランカーで出会ってっていうことを何度もやった石原君です。どうぞ、なんか感想あるよ。
あ、石原です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう骨董品みたいなもんですけど。
いやけど50年来の付き合いという
か。そう、50年ですね。その時からもう江口さん歌ってみえたから。
また最近応援してくれ
て、けどこれはあの先ほどね、この音楽やが始まるちょっと前にお話聞かせていただいたんですけど、やっぱりその50年間その江口さんが歌い続けてきたっていうのは、やはりこう同じ時間を歩んできた、そのもう目が見ても
ブレずに変わらないとこがすごいですよね、やっぱり50年間のね、あんな見たいところじゃないと思います。
そこをまたなんかひょうひょうとね。
そう。
もう僕だったら絶対頑張ってる感出しますからね。辛そうな顔してみたりとか。そこをそういうのを江口さん、本当は辛いんですか？
いや、 まあ、音楽屋はですから、
はい、
少し音楽にも触れといた方がいいかもしれない。
少し、まあ、
カンボジアもね、僕にとっては音楽の一つっていうような感じはあると思いますね。うん、特別なことをしてるわけじゃなくて、なんか、たまたま出会ったもの、で、その出会ったものに対して、今なんか僕はできるんであれば、それもやります。できないときはね、もちろんしょうがないんで、できることはやっていきたいっていう、そういうスタンスでずっと来たような気はしますね。
で、まあ、なるべくスタンスとしては、無理はしない、
うん。うん、全然してる感じは自分ではない。
じゃあまあそのやっぱり50年間歌い続けてきたということに関してもまあその言葉でまとめるのはあれですけど単純にやっぱり歌いたいから歌ってきた、
まあ、ベースはねそこで、でも途中でこのカンボジアも出会うし、まあ、福島にも出会うか、神戸の震災とかあってそういうなんか出会いもある、子育て支援みたいなのをちょっとね、応援したりしたこともあったんですけど、いろんな出会いがあって、まあその時その時で、ライブやったら、そういうお話もちょっとさせてもらって、共感できる人には頑張をお願いしてっていうようなこともありましたから、うん、まあ、それやること自体はね、そんなに無理はない。このなんであの時カフェの井戸も、うん、ここでラブやりたいっていうのがきっかけで、うん、井戸にもなってきましたから、うん、そういうふうな、なんか自然な感じでまたやっていけば、ね、うん、いいような気はしますけどね。
まあ、そういう意味ではまあこの、ね、50年来の付き合いがまたこういう形でまたつながって、
う
ん、また
応援してもらうもんね。
大体僕は常にくしゃくちゃう人なんですけど、
はいはいはいはい、
ずっと江口さんは時折時折なんですけど、
はい、
やっぱ会うとその前と昔に変わるというかね、戻るというかもうそのままでね、
なるほど、う
ん、変わんない人ですからこの人
は。やっぱそれはその、はい、久しぶりに会った時にその江口さんが変わってないっていうのはすごくやっぱり嬉しいことですか。
うん、すごいことですよ。
あ、
もう仙人みたいな人ですから。
なるほど、は
い、本当に
戸籍ないかもしれないですね。
そう
なるほど、あ、はい、なるほどね。
でもこうやってまたね昔の仲間が応援してくれてめちゃめちゃ嬉しいですね。そういう出会いがね、やっぱ長いことやってたら、いくつかやっぱ起こってくるんで、
なるほど、
みんなもなんか続けてほしいなと思いますね。
やっぱりだからこう、途切れたわけではなく、こう、ちゃんとつながってるんだなっていうことを続けていると、やっぱり感じれるっていうことですよね。
そう
です
ね。で、音楽をずっとやってきた中で、今回は、カンボジアにも出会っていきましたけど、今二人カンボジア行ってきたのと別に僕と、神さんもカンボジア以前行ってるんで、はい、前回のカンボジアのことなんかあった？
一瞬と行った時は、
はい、
井戸の視察だけじゃなくて小学校を作っていて、その時は、
あ、はい、
それで小学校の開校式みたいなものに出たんだよね。で、
あ、はい、あ、じゃあもうその完成するタイミングのあたりに訪れた。
そうですね、そうですね。だから田代さんは多分カンボジアで3つだっけ、3つの学校を作っていて、でその3つ目の時にたまたま縁あって行ったんですけれど、でその時確か井戸も50基とかすごい数の、とにかくすごかったんです、その時。それ、うん、 回れなかった、うん、の寮で、それでまず小学校の開校式の時は今でも覚えてるんですけど、とにかく雨がすごかったみたいで、その前の日ぐらいだったっけ、すごかったみたいで、その車っていうか、
はい、
あれ何だったっけ、なんか
トラクターみたいな、リアカー引いていくんだけど、ぬかるみがいっぱいできて、こうなんでなかなか進めない、
うん、
結局降りてみんなで車を落ち、その方が楽だったっていう感じ、
乗ってるのが大変だったね、
うん、
なんかとにかくカンボジアっていうと、とにかくなんか物を一生懸命押して歩いたっていう記憶しかないような、
う
本当に大変で、もう嫌だって、
なるほど、
もう来ない、
もう来ないっていう、なるほどね、
あの時は思ったんですけど、でもまあもし今縁があれば行ってもいいかなとは思うんですけれど、はい、そのなんだろう、カンボジアっていろんなことがあったんだろうなっていうのは分かるんで、なんかその想像はとてもつくところで、本当にシャレ神戸がいっぱいだった寺院もあったし、それもあるし、アンコールワットの遺跡のような素晴らしいものがあって、で今でも多分修復はしてたと思うんですね、どこかで必ず。でそういうところもあるし、あと日本人の女性が結構ね、現地の女性をで、まあ、助ける、自立を助けるっていう意味でね、
うん、
会社を起こしてね、
おうおう、
美味しいクッキーを日本人の我々でも安心して食べられるクッキーとかを作るとか、あと絹の織物を織って、はい、それをちゃんとした商品にすれば、きちんとした相手が、その、ま、観光客がちゃんと買ってくれる、そういうで、しかもそのちゃんとお金も取れる、そういう商品をこう現地の人に伝えてる、そういう女性が結構いるんですね。であとすごく印象的だったのが、ちゃんとした氷、
ちゃんとした氷、
そうなんです、向こうはとても暑いので、
はい、
で生ものを食べると、
はい、
大体みんな危ないんです。
なるほど、はい、
生春巻きとか、はい、そんなのを食べてしまったらもう動けなくなってしまうような、すごいね、下痢とか嘔吐とか大変な状況になるんですね。でもそんな中でちゃんとした氷を作って、ちゃんと観光客に美味しいものを提供しよう、そういう動きをちゃんと現地の人に伝えて、それで女性が自立できるようにっていうね、そういう活動を結構してたりとか、そういう話もいろいろ聞いて、なのでなんかそういうことをなんていうのかな、すごくそれが嬉しかったし、ああなんかすごいな、すごい国だなっていうのも逆に言うとね、逆に言うと本当に人身売買もあるんだけれども、うん、でもちゃんと自立をして、
うん、
ちゃんと生きてる人もいるし、うんうん、っていうね、
まあ、そのやっぱりその場しのぎではなく、ちゃんとこう次につながるような
ものを作っ
ていくってい
う、そうですね、だからその英語が話せるとか、
うん、
日本語が話せ る、
なるほど、
そういうものをちゃんと勉強していけば自立もできるし、まあ、ちゃんと子育てをしている女性もいたので、まあ、
そういう意味では一番その教育っていう部分がね、うんうん、根本になると思うんですけど、ね、今ここでこのタイミングで出てきた、
これがそのクッキー、
あ、これがその安全に、
あの、ね、女性が立ち上げて、
うん、
で現地の女性が作っているクッキーで、うん、お土産物屋さんなんですけど、
うん、
すごい日本品質なんです、やっぱ
り。なるほど、
食べて皆さん、
これちょっとね、実際にちょっとこの前誠一郎さんが持ってきてくれたんでしたかね、胡椒の
辛い、
あれ、だいたいドッキリのために使ってみんなにいろいろ食べましたけど、あれ、評判すごく良かった、美味しかった、はい。 なのこれアンコールワットのね形をしてて、じゃあちょっとこれねいいですか、もう食べちゃってせっかくですから。なるほど、これはもう見た目的には美味しそうですし、ね、これアンコールワットとね書いてありますね。
今ねみんなにお土産配ってもらってます。アンコールワットの形をしたクッキー、日本人の女性が向こうで会社を起こしてね、うん、お土産物を、
あ、美味しいですね。あ、このタイミングでなんでイカ天のり天の差し入れをもうちょっと後にしてもらって、今はクッキーを楽しんでるんですから、はい。なるほど、これは、うん、美味しいですね。あの甘すぎないというか、はい。
そういう形の援助の仕方もあるっていう
こと。これはだからもう今その現地の方で作ってるわけですよね。その作り方をその女性の方が教えて、伝えて、
はい、現地の人を雇って、
そうですよね。
やはりお金を下りるっていうね。
だからやっぱりその物資をその提供するだけではなく、うん、やっぱり知識とか、うん、その技術を提供していくと、うん、いうこともやはり同時に、うん、まあ、とても大切になっていく、うん、ということですね。
で、まあ、あのラビ時間出しましたので、ね、でこれ音楽屋ですから、
はいはいはい、
あの音楽につなげてとりあえず終わりたいと思うんですけど、来年の2月に今日来てもらった肘や、
はい、
肘方さん、
はい、
イベントをやって、
そうですね、
カンボジア一緒に行く、チーフのリカさん、多少透明の奥さんですが、
はいはい、
もう来てもらって、
一
日音楽イベントをやろうという計画を今立ててますので、
は
いはい、今のところ、また次回もそんな話もできたらいいと思うんだけど、
ね、
今のところなんか決まっていることをなんか紹介してもらってもいいかな。
そうですね、先ほどちょっと、話した大曽根の、
はい、
その大曽根、わっぱのパンのね、
はい、
はい、ところで、あそこのお店があって、その奥に結構100、200名ぐらいかな、全部ぎっしり入ると、
うんうんうん、
それぐらいのホールがあって、うんうん、そこを貸し切って、で、もう朝10時から夜の7時まで、ずっと音楽イベント、いろんな人に、うん、まあ、江口さんにももちろん出ていただくんですけど、チワオにも出ていただくとか、うん、まあ、いろんな人に本当にたくさん出ていただいて。
でも基本的に音楽の、
そうですね。はい。
もうライブがずっと続くような。
で、
はい、
でその、まあ、物件をそこで集めて、
はいはい、
で、この間、一緒に、カンボジアに行った方で、
はい、
福島県のいわき市の方が2人一緒に行ったんですね、
はい、
うんうん、でその方々はなぜ来たかというと、この田代さんがその震災の後毎週休みの日にそこに通っていて、
うん、
で、ね、いわき市ね、なぜいわきかというと、ちょうどそのすごく津波とか原発 の被害が多かったのもあるんですけど、埼玉 の家から、ワゴン車に荷物いっぱい積んで、満タンをフルに入れてちょうど帰ってくれるだけの距離だったんですね、うん、そこが、うん、で向こうでガソリン入れるわけにいかないので、こちらでガソリンを入れて、それで帰ってくれる距離で一番遠い ところがいわきだって、でいわきに毎週通って何か欲しいものはないかとかいうのを毎週通っていた人、そこで援助された支援されていた方々が2人一緒に来られて、で田代さんにもものすごく感謝してて、
うん、
でその人たちとつながったもんですから、で今回の今年 の台風の被害もかなり福島の中、特にいわき市のはひどかったんだけど、いわき市の中でも割とそこの地域っていうのがひどかったので、うんうんうん、という話を聞いたので、 で今回のイベントも、まあ、そこへの支援にしたいなと思ってで今話はしているところなんですけど ね、はい、
日にちはまだ
2月の16日の日曜日
です。は
い、大事なことを言わない
と、はい、そうですね、
すいません。
じゃあもう1日ということなんです。スタートはもう
朝から10時から
やって、10時から、
はい、
しかもなんか今のところ未定、まだ未定ですけどね、なんであの時カフェからはクレープ屋さんのロストバリトルさんも参戦決定ということで、ね、
ありがとうございます。
いや、まあ、ちょっと僕もぜひちょっと参加させていただきたいなと思っていますので、まあそういうなんかいろんな縁がね、またそういう何か新しいものを生んでいくということで、ちょっとねずっと今日遠くで話聞いてましたけど、ちょっとせっかくですから伊良木さんもね、ちょっとなんかそのボランティアっていう部分でね、伊良木さんもボランティアっていうのは何かしらね参加したことあって、まあちょっと途中からでしたけど、なんか話聞いてて思ったこととかあれば。
ボランティアっていう意味だと、大学生の時から脳性麻痺の子たちに動作法っていう、まあマッサージじゃないんだけども体を使ったコミュニケーションを取るような、今も言ってるので、15年くらい一緒に今ずっとやってるんですけども、なんかこう続けていくこととか、なんか意味あるのかなとか、途中なんか考えちゃうことも、まああったんですけど、なんか与えてるっていう感覚から、なんかもらってるなっていう感覚にちょっとずつ切り替わってくる。なんか施してるとかじゃなくなってくる。なんか自分がなんかいろんなものもらってるなっていう感覚になってからは、なんか自然と続けれるようになったというか、なんか無理しない。変な話、疲れちゃった時はもう行かないとかね。それも含めて今も継続できているのかなっていうのはあるので、なんかそういうなんかポイントとかっていうのもなんかあります。なんかちょっとやめちゃおうかなとかっていうポイントとかもあったりしましたかね。なんかそういうのもなんかちょっと聞いてみたいなっていう。
ね、まあけどさっき江口さんもねおっしゃってました。やっぱり無理、その辛い時はしないっていう感じじゃない。
本当にそれがいいと思いますね。
それこそがやっぱ継続する。まあ、ポイントだった
りしなきゃいけないんではなくて、したいことをしていくっていう、それじゃなくて続かないし、やっぱりみんなが自分の楽しいことをやって結果として誰か助かればもちろんいいし、
まあ、そういう意味では、まあ、今度2月のイベントもそうですけれど、まあ、基本的にやっぱりその音楽をみんなで楽しもうっていう、その結果、まあ、そこに、まあ、助かるというか、まあ、けど、まあ、先ほどね、お話から言えば、まあ、むしろ、そういう方から何か機会とか、そのエネルギーをもらってるっていう感覚もね、江口さんも前ね、そういうお話をしてた時がありましたけど、やっぱりその、結局はやっぱり自分が、したいからしているだけであって、別にしてあげてるではなくて。
むしろね、今言われたように、ね、はい、自分が受け取ってる部分結構あると思います。いろんなものを受け取ったなって思いますね。で、東南アジア系で支援をしてる人でいますけど、そういう人たちの話聞いても、やっぱり、してあげるではなくて自分がなんかそこでしてもらってるような感覚、みんな結構思ってますね。
なるほどね。だからまあこれはね、やっぱ言葉でね言うのはまあもちろん簡単なので、やっぱりこうやって実際継続されていくという部分にね、つながるにはやっぱりいろいろなまたね大変なこともあったと思うんですけれど、やっぱりこう続けていくコツみたいのは、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱり無理しないことですかね。
無理しないこと、ちょっとは無理も
ちょっとはね
必要な時もあるのかなとは思うんですけど、自然になんかそこに行けるくらいになるといいのかなっていう、なんかその終わりをなんか変なタイミングで決めないとか、なんか大学が 卒業の時って結構みんなやっぱ辞めていくタイミングだったんですけど、なんか人間関係って別にね、学業の終わりで切れちゃうものじゃないし、なんかそれでは別、自分が作った区切りじゃない区切りだから、自分で、これが終わるっていうタイミング以外に、なんか勝手に終わらせちゃうのってなんか人間関係ではないのかなっていう、なんかそういう意味で自然と、だから亡くなる時ももしかしたらね、もちろん来るのかもしれないけど、でもそれは自然なタイミングで来たらいいのかなっていうのはずっと思ってて、
なるほど、ちょっと最近ね、カフェを休止した僕に突き刺さるテーマでしたけれど、まあけどやっぱり僕も今まさに同じことを考えていてね、やっぱりその人間関係っていうのは、まあ別にこの喫茶店から生まれたものなんですけれど、喫茶店だけではない今つながりとかそういったものがあるので、まあそういうものをこれから、まあそのね、頑張ってっていうことじゃないですけど、まあ、多少無理して、はい。ちょっとこういうね、やっぱりこう人間関係、縁っていうのを残していくっていうね。で、まあ、先ほどのお話のように、この50年間の付き合いの中で、やはりその間が空いたことがあっても、また、この一周回って、また再び出会うとか、そういうなんかその縁っていうものの、まあ、深さというか、まあ、いろんなつながりっていうのをね、ちょっと今回感じましたが、それが最終的に世界を救う、世界平和に
かもしれない
つながるかもしれないということで、まあ、江口さんが歌う限りということで、
うわ大したことはやってない。
いやいやいやいや、
そんなにね、力まないんです。
いや、力まないですね。ああ、なるほど。
歌う限り。
歌う限りとかね。さあ、それでは歌っていただきましょう、みたいな、そういう感じではなくてね、もっと自然な感じでね。なるほど。いや、けど
今日は。まあ、今日はね、はい、またいい話を聞かせてもらいます。あと、おしゃべりしてない。どうでしょうか。
そうですね、せっかくですから、ね、いやなんかね、若干渡したくない感じもあるんですけれど、ちょっと、はい、まあ、ちょっとせっかくなんでね、
はい、
ロストバーリトル、
はい、ロストバーリトルです、はい、
カンボジア、ぜひ、
はい、
来年ね、
行きましょう、はい、
クレープ、現地の子にクレープを、
ああ、いいですね、電気が必要ですけどね。
電気
が
ね
何のマイクでしたっけ？
何のマイクが、いやなんかね、今日の話で聞いてたなんかその感想とか思ったこととか、
ああ、
はい、
そうですね、人身売買のことでね、ちょっとふと考えてたんですけど、なんていうのかな、あ、やっぱやめます。
いやそうなんか、むしろそこまで言われたら何言おうとしてたのか気になりますけど。
はい、あ、すいません。
いや、まあ、ちょっとやめときま、念のためにやめときましょうか。
ちょっと空気を。
まあ、ちょっとね、じゃあ、はい、まあ、その後にじゃあ、あちらのね、今日お坊さんが来て
る。もしかすると、次回また続きを
やって
もらうかもしれない。
だたらさんは大丈夫です。
はい。はい。はい、では。
はい、
ちょっとじゃあね、誠一郎さんがちょっと忘れてたっていう部分も含めてね、はい、
何を忘れてたんでしたっけ。
ちょっとその半径何メートル以内の人をね、幸せにしていくという、まあそこは忘れてないですけれどね、はい、
はい、何を話していいのか。でもカンボジアの井戸の、その、まあ、チャリティーというか、資金になるというイベントとか、福島の子供たちの保養施設のためのイベントになるっていう、そのイベントに参加して、できてすごく良かったなっていうのがあるんですけど、それはそもそも支援しようとか、そういうことに興味がまるでなかったわけじゃないんですけど、なかなか触れる機会がなかったので、心のどこかでは何かしたい気持ちがあっても、 例えば福島であの地震があった時とかも、ね、ボランティアの人が押し寄せすぎて、はい、もまた問題があったとか、まあ、なんかそういう話を聞くと、ね、じゃあただむやみに行けばいいっていうのでもないんだなと思いながら、どうしてこう応援したらいいのかなっていうのがやり方が分からなかったりとかしてたんですけど、なんかその自分はそもそも誰かを助けようとか思わなくても多分音楽をやってるので、でもなんかその自分がやりたい音楽をやったら誰かの力になることがあるんだっていうことが、そのイベントに参加できることで、あ、こんなやり方があるんだ、すごくいいなって、まあウィンウィンみたいな感じで、
私も歌えるし、
そうそうそう、まあどうせ歌うし、誰かを助けようと思わなくても歌ってるし、でも歌ったらなんか誰かが助かるんだみたいなのがすごくいいなと思って、でそういうきっかけがあって、そういうところに集まっている人と一緒にいると、なんかそういう情報みたいなのが集まってくる機会になって、で私が知ったのはその東片萩にあるフェアトレードのお店があるんですけど、うん、そういうお店の存在を知って、あ、行ってみようとか。
フェアトレードっていうのはどういう、
フェアトレード
って何なんですか？
正当な貿易っていうことだね。だから先進国は第三国のこれから出てくる国に対して搾取をしてきたという歴史があるわけです。だからそういう関係ではなくて、ちゃんと対等にお互いのものをシェアできる関係を作ろうというのはフェアトレードの考え方。
例えばコーヒーだったら、はい、大資本がそのコーヒー農場を経営して、現地の人がそこで安い賃金で働いて、まあ安い豆を安く買い叩いて、日本とかアメリカとかヨーロッパで高く売るみたいな、まあそれでかなり利益は出ます
よね。そうですね、はい、
まあそういう構造ではなくて、
ではなくてってことですね。
なくて現地の人が現地の力で作ったコーヒー豆を普通に持ってきてそれを買うという、
なるほど、
いうことなんですかね。よくあまりうまく説明できない。
いやいや、けどすごくわかりました。だからなんかその外国人の方を工場で安い賃金で雇って作るようなものではなく、まあこうフェアな形のトレードということですね。まあ、だからそれも、まあ、そういう部分が、そういうちっちゃい、その、ものから、このクッキーから、どんどん、こう、膨れ上がって、いや、まあ、けど、そういうことですよね。
で、そのお店が、その東片萩にある。
なるほど。そこのお店に売ってるものは、絶対、フェアトレードのものしかないわけですね。
そうだよね。なるほど。違ってたら、ちょっとショックだよね。
いや、そうです。
ねえ、
フェアトレードのものしかないです。
そのお店の人がすごいフェアじゃないとか、そんなこと、そんな、ごめんなさい、なんかもう、ジョークでもなんかちょっと、今、自分が嫌でした。はい。すいません。なるほど。そういう、まあ、何をもってフェアかっていうのは、まあ、その、いろいろあるんですけど、その、そうあろうという気持ちというか、そうあることが、なんかすごく大切なのかなと、思いますね。本当に勉強になります。フェアトレードも知らずに生きてきたわけですからね。
私も知らなかったです。
知らなかったですか、うん、なんか野球の話かなと思いました
。
はい、なるほど。
じゃあ本当にありがとうございました、はい、また次回ね、今度は2月にあるイベントの詳しい内容をね、はい、紹介できるかな、はい、と思いますんで、はい、また続き聞いてください、ね。
次回も音楽屋は開催。
あ、何日でしょう。
7月のですね、8ですかね。
8ね、
8水曜日。
はい。はい、またここで。
あと、なんだろう、カフェでの音楽ライブも。
はい。
11日に。
あ、10月ね。
1月11日ですかね。
で、今月も22日に。
あ、そうですね。そちらも、はい、イベントも。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで。
ありがとうございました。
は
い、
じゃあ今回は、ここでお別れですか。
はい。はい、
江口さんの歌は聞けないんですかね。
あの後は CD 音、あ、
CD の音で今回はね、はい、すいません、こういうとこはまだダメ、なんとかして歌わせようとしてすいません、ということで今回はね、はい、この辺でお別れしたいと思います。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。
涙揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて星も月も揺れる、輝く夢の